자, 레위기 주 나나쇼 이노리 마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 미코토바 나르 쇼 미코토바 데 미타시데 시쿠쿠 시데 구다사 이노리오 시쿠쿠 시데 구다사 예수사마노 미나니요테 오 이노리 이타시마스 아멘. 자, 1세스 から 미마쇼.
次で 主は モーセに告げて 仰せられた。 アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え、主が命じて仰せられたことは次の通りである。イスラエルの家の者の誰かが牛か子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から断たれる。
血のことが書いてありますね。この宿営の中で、ほふったその生贄ですね。生贄の血を捧げないと、その人の血が、命がね、断たれる、そのようなことを言ってるんです。だから血が命だということですね。血が命、それは注意せずにはっきり、書いてあります。
なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である、
じゃあだからね、4節もう一度読むと、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕、幕屋も会見の天幕も全部同じ言葉ですよね。同じ場所です。会見の天幕、主と会うんだということで会見の天幕です。入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した、血を流した、それをその死刑、罪を犯したという意味はね、その人はその民の間から断たれる。だから天国に入れない、その意味をね。なぜかというと、なぜなら注意せず、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。だから罪の保証は死ですね。その死の代わりに神様が血を選ぶんです。血を要求する、命を要求するんです。その人が生贄の血を持ってこないと、自分がその生贄の代わりに血を流す、そのことですね。だから命として贖いをするのは血である。だからなぜかというと、命は血の中にある。だから血は命、だから命なる血を食べてはならないと。14節、
すべての肉の命はその血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られなければならない。
だから食べてもならない。 자これが地を以前はよく食べたんですね。狩りをしたその鹿とかその首から血を取ってそれを飲む人が多かったんですよ。その人はもうすぐ病気になるんですね。この血の中にいろんなこのアデレナリンとかが入ってるんですよ。こう逃げるためにこうその中で入ったそのアデレナリンとかがいっぱい入ってたから、その血を飲んだら興奮はするんでしょう。けどその中にあるいろんな悪いもので、その人は結局早く死ぬんです。この血を飲むことは命を飲むことだと。だから血を足してから飲むように今悪いこの今そういった人間たちを今対応して裁くんですけどね、小さな青年の血とか小さな子供の血とかそれを飲む者たちがいたんです。もう神様に対する罪です。その人の命を飲むことですからね。だからこの命は血の中にある。私たちの代わりに血が流されている。その血を持って私たちがあがなわれる。だからこの傷がない動物を持ってきてその血を流す。だからその血を流す必要がない動物が私たちの罪を背負ってからそのように血を流したんですね。これはイエス・キリストを言われるんです。使徒の働き18章に行きましょう。一節から。
その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに会って会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。
ネロがこのユダヤ人たちをクラウドですね、全部ローマから出ていくようにしたんです。その時プリスキラとアクラがローマに住んでいたんです。そこから出ていったんですね。出ていって会ったのがこのパウロと会いました。コリントというところに。だからこのアテネからパウロはコリントに行ったんです。ものすごく失望して落胆していたんですね。自分は説教はうまくしたとそのように思いました。彼らが哲学者たちですからね、哲学的なアプローチで彼らと一緒に話をしていたんです。しかし信じる人があんまりないんです。だから落胆してアテネからコリントに下っていったんです。そのコリントでこのプリスキラとアクラを会いました。プリスキラが女性ですよ、奥さんです。アクラが男性ですね、夫です。どうしていつもこのプリスキラを先にこの 助かというとプリスケラが聖霊を満たされてよく聖霊充満であったからです。そのだから聖霊充満な人と会ったということよね。プリスケラと会ったということは、だからパウロが落ち込んでいってたその時プリスキラと会った、聖霊充満な人と会った、そのことです。まあ同業者だったと、テントメイクだったね。四節、
パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシア人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。
じゃあこのようにパウロがプリスキラと会って力がつけられて、まだシラスとテモテがまだこのパウロと会いました。ね、それでパウロは力がもっとつけられて、御言葉の教えることで専念していった。専念していった。御言葉だったら旧約聖書ですね。さっき私が読んだレビ記を読んだかもしれない。それでそれを読んで強く強調したのがキリストです。これが聖霊充満です。どこ読んでもキリストが見える、ね、それで、キリストがイエスがキリストであること、このはっきり明かしした、宣言した。6節、
しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。
今何度目でしょうね。私は異邦人の方に行く。けど彼はコリントのところに行っても街道でユダヤ人たちと会ったんですね。七節、
そしてそこを去って神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。
じゃあ街道管理者も信じました。まあ、これが御言葉に専念し、御言葉がキリスト、イエスがキリストであるということを強く言ったからです。これは何か聖霊充満。ね、プリスキラと会った、ああこれだ、と彼が思いました。だから人と会うのはどんなに祝福でしょう。聖霊充満な人と会うのはね。それで街道管理者の家もイエス様を信じるようになった。その一家全家族が救われた。救世主、
あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。
このようにパウロが落胆して恐れてるその時、主がまだ応援するんです。だから聖霊充満な人と会って、まだ同僚者たちと会って、迫害はあるんですね、苦難があるんです。その中でパウロに主が恐れないで語り続けます。何を語り続ける？御言葉。その御言葉がイエスはキリストだということを続けます。だからコリントに行って彼が決心して覚悟したということを先週土曜日にも読んだんですけど、もう一度読みましょうね。アテネからシリジョ行って、コリントに行って 彼が決心したことがありました。この2章、第一コリント2章1節から見ましょう。
さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした、
うん、これは優れた知恵、優れた言葉、哲学ですね。優れた哲学の言葉、優れた知恵、今知恵が哲学ですからね、フィラソフィーですから、それを用いて神の証を述べ伝えることしませんでした。だからアテネではそれをしたんですね。それで大失敗をして、彼がコリントに行ってはこのようにこう使わないで旧約聖書を専念して、それでイエスはキリストですとね、メシアですということを伝えたんですね。二節、
なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです、うん、
これがパウロの決心です。この決心がつくまでの過程を今私たちは読んでるんですよね。プリスキラと会った、ね、そして自分の友達テモテとシラスを会った。また神様が夢の中で現れて語り続けなさい、あなたのことが正しいから御言葉に専念する、御言葉がイエスはキリストだということを、これを決心したと言うんですね。三節、
あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした、
うん、だからコリント教会に行って教コリントに行った時にはこのように知恵の言葉は使わなかった。フィラソフィー、哲学的な言葉は使わなかった。御言葉に専念していた。理解ができますね、御言葉に専念した。この御言葉はイエスはキリストです、イエス様が私たちのために生贄になって十字架に血を流して葬られよみがえられました。今今日のその17章を読んだと思いますよね。それを強く強調して、そうするから聖霊様はイエス・キリストの水と血を証しする方よ。だからこの聖霊様は来られた理由は哲学を証言するためではないんです。エピクロスとか スコラとかこういった哲学のことは関係がないのよ。聖霊様は水と血を証しするかという。水と血を証しするために聖霊が来られている。水と血、イエス・キリストですね。この方がメシア、救い主、油注がれた方。だから私たちも、ね、哲学的になってはいけない。だからもう組織神学を勉強したと、けど自分の、ね、父が間違った離婚のところに行ったということで、つまずいてるその人がいるんですけど、これは当たり前でしょうね。そこには何の力がないのよ。力はね、イエス・キリスト、御言葉なるイエス・キリスト、御言葉が人間となって来られた、そこに聖霊が動きますよ。聖霊が働かないと私たちは 信仰も救いもない。聖霊は生かす御霊だから。だからその聖霊が来られる理由は水と地で、ね、イエス・キリスト。水は御言葉、地はイエス・キリストの命。十節、
私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。
じゃあ誰が神様の民かわからないから、私たちは伝えなければならない。伝える時に御言葉、血、イエス様の血潮、それがイエス・キリストが私たちの救い主、この道以外は救いがないということよね。まあ宗教がね、統合しようとして WCC とか WEA とか、カトリックと一つにまとめようとする。まあカトリックの主張が死にました。彼はもう同性愛とかもういっぱい神様を怒らせることはいっぱいしました。天国も地獄も、地獄がないと言ったり、変な話ばっかりして、まあ、彼はもう終わりました。終わってからこの宗教を統合しようとする運動がどこに行ってるかというと、ね、キリスト教会に来てるんですよ。まだリック・ウォーレンとか、それはもう、CC なんかあるんですね、イルミナイト系の。そこに今動いてる。韓国で言うと愛の教会とか、それは WEA、まあ、WCC が批判されるから形を少し変えました。内は全く WCC、 全ての宗教に救いがあるとか、善を行えば、善の基準は何か、善悪は人間が決めてる善悪よ。それを取って食べると必ず死ぬ。私たちはその死んだ私たちを生かしてくださるために、神様が御子イエス・キリストを送ってくださった。これ以外は救いはない。救いの名として与えられた名前はイエス・キリストだけ。しかしイエス様のことを言ってる者たちを極右として私たちは扱ってる。まあ、ノア法案というものが追加されてね、このような私たち、イエス様だけ救いだと言ってる者を首切る、そのようなね、ものが今アメリカで、以前もう処理がいっぱい入ってる、その中でスッと入って単体で通過された法案、ノア法案がある。だから私たちがいつから迫害が始まるかは分からないけど、とにかく私たちがこの平凡な時代にしっかりイエスはキリストですということがはっきりしないと、今私たちがこの期間に子どもたちにも御言葉を教えながら、御言葉はこのイエスがキリストだと、救い主だということ、これを強く言う時に聖霊が働く。父、御子、御霊の働きをね、強く強く教えて、どんな時代が来てもしっかり立って、殉教までもできるように。じゃあ注意せす。
そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。
まあ、パウロはもうあるところには1ヶ月、まあ、こういったメッセージを伝えながら点々回ったけど、一番長くしたところがコリント教会です。1年半ここで腰を下ろした。まあ、もちろんエベソ教会も長くしたんですけど18節、
パウロはなお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロは一つの誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った、
この兄弟たちと別れて後、シリアへ向け出版した。プリスキラとアクラも同行した。これがパウロの力よ。どこに行ってもプリスキラとアクラ、もうテントを一緒に作りながら同居してる、ね、建築業者よね。建築業者だから、そのお金はそこで儲けながら選挙はした。だからこのカップル、素晴らしいカップル組み合わせですね。そしてプリスキラは精霊充満な女性です。いつも助ける、祈ってくれるしだからパウルにとってすごい力だったということね。19節、
彼らがエペソに着くとパウロは二人をそこに残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた。人々はもっと長くとどまるように頼んだが彼は聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げ、エペソから船でした。それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り教会に挨拶してからアンテオケに下っていった。そこにしばらくいてから彼はまた出発しガラテアの地方及び古着屋を次々に巡ってすべての弟子たちを力づけた。さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。
このアポロさんですね。アポロさん、このアポロさんは彼がこのエベソというところで牧会をしていたんですよね。だからこのエベソのところの様子は明日見ましたね。19章を見るとね、それで、コリントエベソに来た。このエベソに来たこのアポロが聖書に通じていた。じゃあ旧約聖書も通じていたですよね。25節、
この人は主の道の教えを受け霊に燃えてイエスのことを正確に語りまた教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった、
だからこのエベソにこのアポロさんが来ていった。そのアポロさんは御言葉旧約聖書に通じていた。それでこの霊に燃えていた。それでイエスのことを正確に語った。また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった、だからこのアポロさんですね、アポロさんはヨハネのバプテスマ悔い改めなさいということですね。まぶしの末立ち、その述べ伝える人です。26節、
彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明した。
자これ何を語ったと思います？19章を見ると聖霊だということが分かりますよ。だからこのプリスキラとアクラが聖霊に満たされた夫婦だったと。その中にもプリスキラをいつも前に出すからプリスキラがもっと充満な人だったということが分かります。だからイエス・キリストの血潮とこの救いに関してだからバプテスマ・ヨハネのその部分だけ悔い改めることだけ伝えている彼にイエス様の血潮で許されることとその話をしていたんですね。これで聖霊が満たされること、聖霊充満のことを教えてあげた。だからパウロがどんなにこの夫婦に力を受けたかということが分かりますよね。27節。
そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くとすでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。
じゃあこのようにプリスキラとアクラ、ローマから追い出されたそのプリスキラとアクラがパウロにどのような影響を与えたか、どのような力になったか、一緒に職業が同じだった、一緒に同行していた。それでこのアポロさんもちょっとね、正確な御言葉は正確だけど聖霊を受けることは知らなかった。だからパウロがこのエベソに行った時、一節、19章一節、
アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエベソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。
じゃあこれがパウロさんです。アポロさんですね。アポロさんは聖霊を知らなかった。だから聖霊を受けましたか、イエス様を信じる時聖霊を受けましたか、その部分をプリスキラとアクラがそのアポロさんに教えたんですね。じゃあ明日もう一度見ましょうね。聖霊、聖霊充満、聖霊の現れ。だから、パウロがこのプリスキラとアクラの影響か、とにかく力を受けて一緒にアテネで失敗したこれをあれを回復して、それで決心して聖霊の現れ、それを強く期待しながら述べ伝えたんですね。御言葉とイエス・キリストがキリストであること、救い主であること、その道を旧約は教えているということで、その時聖霊が現れている。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。